唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々も先に御父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。恵み深い父なる神よ、御子はすべての人のまことの命のパンとなるために天からこの世に下られました。どうかこの命のパンによって私たちを養い、常に主が私たちのうちに生き、私たちが主のうちに生きられるようにしてください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とは、この二つの規定に基づいている。告白の祈りは礼拝のしおり30ページ、受難節の祈りを祈ります。心から罪を懺悔し、共に祈ります。私たちの罪を負い、十字架の上で苦難の死を遂げられた主イエス・キリストの父なる神様、主は罪のゆえに命を失っている私たちを救うためにこの世に来てくださり、十字架についてくださいました。主が死ななければ私たちが生きられないから、私たちを生かすために主は死んでくださったのです。この主の救いの恵みにどんなにか感謝すべきであるのに、私たちはしばしばそのことを忘れ、ある時は自分に罪などないかのようにおごり高ぶり、ある時はどんなものも自分を救い得なかのように絶望して、あなたを怒らせ、隣人を傷つけてまいりました。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。聖霊の御力によって今日から思いを新たにし、十字架により救われたものであることを喜びとし、誇りとして感謝しつつ、謙遜に日々の生活を歩むものとしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。
詩編を講読いたします。詩編第130編、お手元の泉のほとりの見開き左側上段をご覧ください。詩編第130編。深い淵の底から主よ、あなたを呼びます。
主よ、この声を聞き取ってください。
嘆き祈る私の声に主よ、あなたが罪をすべて心に留められるなら、しかし許しはあなたのもとにあり、私は主に望みを置き、私の魂は望みを置き、 見張りが朝を待つにも増して、イスラエルよ、主を待ち望め。主はイスラエルをすべての罪からあがなってくださる。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエス・キリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
使徒信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオピラトの下で苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の御右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。慈しみ深い主よ、私たちはあなたに感謝します。あなたの恵みは大きく、あなたの救いは人の知恵が全く及ばないほど高く深いものです。あなたは私たちの力、また褒め歌、あなたは人の心を清くし、唇を清められるゆえに、人はあなたの御業を語り継げることもできます。今日もあなたの皆を愛し、あなたへの賛美を携えてくる者たちを祝福し、平安をお示しください。心と魂と力と思ってあなたを探し求める者たちの願いを聞き入れてください。自分の罪ゆえにあなたの皆を呼び求める者たちが恵みと平安に生かされますように。神様、今私たちは受難節を過ごしております。御子が十字架につけられ、あなたの義が実行されました。またそれによって御子を与えられるほど世を愛された この真実がいかなる福音、命の言葉であるか知らされました。人の罪はどれほど悲惨なものでしょうか。罪に対するあなたのお怒りがどれほどなのか。私たちが人の罪について無知ではなく、気づくもの、知るもの、分別するものでありますように。それゆえにあなたが御子を通して与えられた、なされた恵みを今より深く知るものとしてください。聖霊なる主のお働きが一人一人に豊かに与えられ、この終わりの時代、罪について、義について、裁きについて、大祭司イエス・キリストに連なる聖なる祭司として、あなたの眼差しを持つ者として歩ませてください。何よりも目を覚まし、自らの道を分別し、この世にもあなたの国とあなたの義と愛とを示すものとしてくださいますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたの御心を喜び行い、あなたを信じ、平安の中で過ごすことができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちの心を強め、あなたへの信仰を揺るがないものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせ、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を朗読いたします。ヨハネによる福音書第12章12節から28節です。新約聖書の192ページです。ヨハネによる福音書第12章12節。その翌日、祭りに来ていた大勢の群衆はイエスがエルサレムに来られると聞き、夏目ヤシの枝を持って迎えに出た。そして叫び続けた。ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、イスラエルの王に。イエスはロバの子を見つけてお乗りになった。次のように書いてある通りである。シオンの娘を恐れるな、見よ、お前の王がおいでになる、ロバの子に乗って。弟子たちは最初これらのことがわからなかったが、イエスが栄光を受けられたとき、それがイエスについて書かれたものであり、人々がその通りにイエスにしたということを思い出した。イエスがラザロを墓から呼び出して死者の中からよみがえらせたとき、一緒にいた群衆はその証しをしていた。群衆がイエスを出迎えたのも、イエスがこのような印をなさったと聞いていたからである。そこでファリサイ派の人々は互いに言った。見よ、何をしても無駄だ。世を挙げてあの男についていったではないか。さて、祭りの時礼拝するためにエルサレムに登ってきた人々の中に何人かのギリシア人がいた。彼らはガリラヤのベトサイダ出身のフィリッポのもとへ来て、お願いです、イエスにお目にかかりたいのですと頼んだ。
フィリポは行ってアンデレに話し、アンデレとフィリポは行ってイエスに話した。イエスはこうお答えになった。人の子が栄光を受ける時が来た。はっきり言っておく。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至る。私に仕えようとする者は私に従え。そうすれば私のいるところに私に仕える者もいることになる。私に仕える者がいれば、父はその人を大切にしてくださる。今私は心騒ぐ。何と言おうか。父よ、私をこの時から救ってくださいと言おうか。しかし私はまさにこの時のために来たのだ。父よ、皆のために栄光を表してください。すると天から声が聞こえた。私はすでに栄光を表した。再び栄光を表そう。
主のご受難を深く心深く刻み、私たちの恵みのもとを確かめ感謝し賛美する受難節を過ごしています。主のご受難と死、ヨハネの福音書では早くも五章から主の宣教のお働きのまだ初期の時から、ユダヤ人たちが我が主を殺そうと考えていたことを記しています。安息日に主が床を担いで歩きなさいと言われ、足の苗た人を歩かせました。ユダヤ人に床を担ぐことは安息日にやってはならないこと、しかし38年もの間床に寝たまま動けない人をその病から解放した良い技を、ユダヤ人たちは床を担いで歩きなさいと命じ、床を担がせたイエスを問題にしました。その時なお主は彼らに、私の父がまだ働いておられるので私も働くと言われたので、さらにユダヤ人たちは憤慨するのです。神を自分の父と言い、自分を神と等しいものとしたからと、その時から我が主を殺そうと狙うようになったのです。主はユダヤ人たちの殺意、殺気を感じながら、定められたご自分の時、十字架の時を早めるようなことは避けられつつ、民を教え、多くの印や力をお示しになりました。ところが主のお働きが広く知れ渡ると、多くの人が集まり、と同時にユダヤ人の中、特にパリサイ派など指導者たちの妬みも高まり、主イエスに対する反対、敵意も増してくるのです。主はアブラハムの子孫、神の民、神殿がある、神殿に神が共におられると自負していながら、神の民としての実質のないユダヤ人たちに加減することなく、彼らの罪の実態をお示しになりました。例えばアブラムの子孫であるならアブラムの技をするはずだ、しかしあなた方は悪魔の子だとお告げになりました。ユダヤ人にしてみれば、悪魔の子、呪いの言葉、悪態にしか聞こえない言葉でした。しかしこれは主が彼らの罪深さ、そのありのままの実態をつけられたことです。イエスを殺そうとするユダヤ人、ヨハネの福音書は日に日に高まる、ひしひしひしと伝わるそのユダヤ人たちの殺気を伝えながら、主がご自分の時に向かって歩まれるお姿を記しています。民の指導者たちは主イエスへの反対を公然とし、イエスをキリストだと告白する者がいれば追放すると決めました。そのような中、主は再び安息日に良い技をされ、神の栄光を表されました。安息日に一人の生まれつき盲人の目を開けたのです。土をこねて盲人の目に塗り、シロアムの池で洗いなさいと言われ、その通りにすると見えるようになったのです。しかしファリサイ派の人たち、土をこねた行為、目を開けた行為が安息日にやってはならない仕事だから、安息日を破り怪我したと見たのです。全く闇の中、良い技を良い技と見ることのできない、特に土で人をお作りになった神の技をそこから見ることがありませんでした。反対にイエスを罪人と断罪し、目が見えるようになった人をも街道から追放しました。主ご自身から時を早めるような行動はこれまでなさらなかったのですが、この時には狼どもの巣窟に行き、追放されたご自分の羊を探しに入って行かれたのです。そしてその狼どもに、 あなた方は見えると言っているからあなた方の罪は残ると語られました。この出来事からもはやユダヤの地に公然とお姿を現すことが以前にも増して危険と感じられる不穏な空気が漂っていたことが伝わります。それからユダヤ人の反対、敵意、殺意が具体的な形で実行に及ぶ決定打となった出来事がラザロの復活です。死んで4日も経ったラザロが主イエスの呼びかけ一言で墓から出てきました。死者の復活が起こったのです。それを目の当たりにした人たちによる驚きの証言がファリサイ派の耳にも届きましたが、それを聞き彼らが恐れおののきキリストにひれ伏してくることはありませんでした。大祭司は一人の人が死んで民が生かされる方がいいと言って、このイエスを殺そうとの大祭司のこの一言を引き金に、より具体的に主を殺す陰謀が形を持つようになるのです。この受難節、主イエスのご受難は受難節、受難週に始まったものではありません。この世にあってのすべての時にご自身の声を聞く羊たちのためのご受難が主の宣教の初期から絶えずあったことをも覚えたいのです。そして時間が経つにつれその度合いが激しくなるのです。そのすべての時を取られた主イエスを感謝し、そのすべてをご一緒に覚えたい、この受難節をご一緒に過ごしたいと思います。一方、このラザロの復活が人々に知れ渡り、多くの人の心を引き寄せるのです。今日の聖書箇所は主がご自分の時のためにエルサレムに入られる場面ですが、祭りに来ていた大勢の群衆はイエスがエルサレムに来られると聞き、夏目足の枝を持って迎えに出たのでした。そしてホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、イスラエルの王にと叫び続けたのです。詩編118編の言葉です。主の名によって来られる方、イスラエルの王にとは、主イエスをメシア、イスラエルの王と迎えたことです。ダビデの子ソロモンがイスラエルの王に即位するとき、メロバに乗りました。主もロバの子を見つけてお乗りになって入場されたのです。この時、全国世界各地から集まっていたユダヤ人、さらにユダヤ教を信じる外国人も杉越祭を祝うためにエルサレムに来ていたのです。杉越祭の5日前ですが、すでにおびただしい数の人がエルサレムに来ていて、人々がホサナ、ホサナとイエスをイスラエルの王と叫んでいるのを見る。他の福音書はこの時、人々は王として来られる方の道を整えるために自分たちの服を脱ぎ、道に敷き、木の枝を切って敷き、夏目足の枝を手に持って歓迎していたと記しています。17節にはラザラを墓から呼び出してよみがえらせた時、一緒にいた人々が証しをしていたとあります。ラザロの復活を見た証言により群衆が集まったようです。なおその証言が群衆の間で話し合われている。ファリサイの人々は大勢の群衆を様子を見て互いに、見よ、何をしても無駄だ、世を挙げてあの男についていったではないかというほど、主イエスは民の間で大歓迎され、この世的に考えると人々が集まり、関心と期待が高まり、何もしなくても王に立てられるような様子です。殺そうとする反対勢力さえ、何をしても無駄だと敗北を認めるかのようでした。そこに、主イエスの一言さえあれば、 王の権力を得るための政治的な力は集結され形になっていたのではないでしょうか。この時主の弟子たちもそれを期待し、いよいよその時が来たと思っていたのではないかと思います。しかし主の御心は人間の期待や希望、声や行動と全く別なものを見ておられました。十字架です。今回の都への入場はご自身が背負われる十字架とご自身の死へと直結するもの、もはや以後エルサレムの外へは出ることのないその足跡です。それを知っておられながらの足跡です。そのことを誰も知らず、イスラエルの最大の祭りである記念すべき杉越祭にイスラエルの王を迎える歓声が鳴り響き、すぐにでもイスラエルの王になる感じです。その時礼拝するためにエルサレムに登ってきた人々の中に何人かのギリシャ人が弟子のフィリポのもとへ来て、お願いです、イエスにお目にかかりたいのですと頼んできました。異邦人でありながらこれから即位する王に、メシアにお目にかかりたいということだったでしょうか。この後の彼らへの主のお答えから推察されるのは、主イエスに仕えたいとのことだったのかもしれません。主はお答えになりました。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至る。私に仕えようとする者は私に従えと。お目にかかりたいと願う人たちに、あなた方も自分の命を惜しまずに生きるようにと。そうすると永遠の命に至ると。それに、私に仕えようとする者は私に従え、私に仕える者がいれば父はその人を大切にしてくださるとも語られました。自分の命を惜しまないご自身に従う人を天の父が大切にされると。ところでその後主は、今私は心騒ぐ、何と言おうか、父よ、私をこの時から救ってくださいと言おうか。しかし私はまさにこの時のために来たのだと話されました。目に見える状況は、人々が王だ、メシアだと称賛をし歓迎し、異邦人でさえ仕えようとしていて、すぐにでも国が一つ出来上がるかのような勢いを感じます。しかし主の御心は全く違いました。全く違うことを見ておられたんです。主はご自分の時が刻々と迫ってくることをつぶさに見ておられ、心騒がれていたのです。主の御心は十字架にありました。私はこの時のために来たのだと。ご自身の時を避けようとしておられません。人々の声援と期待と願いを見ておられず、ご自分の時を成し遂げるために今日都に入られ、都に入られてからも人々が願う時ではなく、ただただ父が定められたご自分の時を迎えることだけを見ておられたのです。その時とは、世の人々が期待し希望とし追い求める、自分を失わずみんなが支持し支える栄光の道ではありません。これから繰り広げられていくのはそれとは正反対、恥辱の道。今日ギリシャ人に答えられた通り、自分の命を守ることではなく、守らないこと、失うこと、死ぬことです。受難書はまだですが、今日の聖書箇所はいわゆる今日の教会歴で言えば受難種に入る 受難週が始まる時のことです。どのような御心で主が都に入られ、この受難週と呼ばれる時を迎えられ過ごされたのか。人の救いのために主は一心でした。まっすぐにその道を歩いてくださいました。まさに私はこの時のために来たのだと言われる揺るがない、その御心を感謝したいのです。誰のためのものでもなく、私のために後ろを振り向かず都に入られ、戻ることのない道を進まれたのです。人々の期待にお応えにならず、刻々と迫る時だけを見ておられた。なんと感謝を表したらよいのでしょうか。思えばこれまでのすべての時においてもそうでした。ご自身が受けるべき杯の時のためにまっすぐに来られたのでした。御子が通られたすべての時を感謝し、御子を与えられた神、御子の時を定められ、歩かせ救いの手を差し伸べられた天の父が、よよ限りなく褒めたたえられますように。都に入られ、後ろを振り向かずご自分の命を差し出される、もう戻ることのない道、時を進まれた主が、今日私たちにも、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである、だが死ねば多くの実を結ぶ、自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至る、私に仕えようとする者は私に従えと教えておられます。まさに一粒の麦のように死なれるために都に入られた主、父よ皆の栄光を表してくださいと声を上げられました。すると天から、私はすでに栄光を表した、再び栄光を表そうと。十字架に向かわれる主に父は、栄光を表すと答えられたのです。十字架は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、救われる者には神からの栄光です。その主が、私に従え、そのものを父が大切にされると語られたのです。十字架が復活であること、父がそのものを大切にされ、死んだままにはしておかれないこと、復活の主が証ししておられます。私たちもその信仰に励んでいきたいと思います。都に鳴り響く人々の期待の声、そこに人の救いはありませんでした。天の父の声に聞き従い成し遂げられた十字架、私たちもこの世の声ではなく、父と子、聖霊なる神の声に聞き従っていきたい。他の人より労苦することがずっと多くても、迫害を受けることがあっても、私のために一粒の麦のように十字架と死を通られた主イエスの道を、私たちも感謝し、私たちの喜びとし、まっすぐに歩んでいきたい。神が願っておられる私の時を見て、それぞれ置かれたところで一粒の麦が地に落ちて死ぬ、その時にかなった道をまっすぐに歩んでいきたいと心から願います。お祈りをいたします。天の父よ、御子の時を定められたことに示されているあなたの御心を誰が計り知りおるでしょうか。すべての苦難の時を通らせ、救いの御手を差し伸べられたあなたの御業に示されたあなたの知恵の高さ、尊さ、深さ、広さを感謝し賛美をいたします。 どうか私たちも御子が歩まれたあなたの尊い知恵と命の道を歩めるよう、私たちの心をその願いで満たし、なお聖霊の助けを豊かに一人一人に与えてくださいますように。救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前をお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に。
あなたと共に。
心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝
すべての聖なる者の 源である父よ、私たちは御子の模範に倣い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により、主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊、 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた備え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。はい、よくおいでください。それでは報告をいたします。私たちは今受難節を過ごしています。今年も1年受けた恵みを振り返り年頭感想文をお書きいただきご提出ください。メールでの提出も受け付けております。そして今年はコイノニアキャンプがあります。今年の7月26日から30日まで台湾の高雄信仰教会で開催されます。どうぞ皆様ご参加ください。参加のご希望の方は事務所に参加申し込み書がありますのでお書きになってご提出ください。以上報告を終わります。
あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られるとき火の落ちどころのないものとしてくださいますように、主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。